おはようございます。ただいまより2023年11月5日の第3礼拝昇天者記念礼拝を始めます。前奏を聞きながら神様の前に静かに心を整え礼拝に臨みましょう。それでは聖歌638番を持って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。では司会者がお祈りをいたします。この宇宙のすべてを創造され、また同時に私たち一人一人の心の奥底までご存知である主なる神様、この朝私たちはあなたへの敬愛の思いと畏怖の思いを持ってあなたの前に礼拝をお捧げいたします。本当に自分本位で勝手な生き方をしているものですが、あなたの御言葉により頼みます。どうぞ私たちの思いを清めて、 私たちが心からの喜びを持って賛美と祈りを捧げ、御言葉に全く聞き従うことができますように、どうぞお導きください。あなたは実にその独り子をお与えになったほどに、この世を、世界中の一人一人を愛されました。しかし今ウクライナやパレスチナで戦争があり、子どもも含めた多くの人が痛み苦しみ、また命を失っています。主よ、どうか地の果てまでも人が武器を持って殺し合うことをやめさせ、戦いを終わらせ、また苦しんでいる方々が救いを受け、自由と希望を持つことができますよう回復させてください。どうぞ天を押し曲げて降りてきて、停戦と平和をもたらしてくださいますように、切にお祈りいたします。今日は昇天者記念礼拝です。この静かな主の日の朝に、先にあなたの身元に行かれた懐かしい愛する家族や尊敬する信仰の先輩方を、あなたの身体であるこの教会において共に覚えることができる恵みを感謝いたします。この礼拝を通して、私たちが主の確かな御言葉を受け止め、天の御国への希望をもう一度確かなものにすることができるように、そしてこの地上において信仰の揺るぎない歩みを続けることができるようにしてください。またあなたがすべてをご支配しておられることを心に刻み、慰めをいただくことができるように、どうぞ助けてください。すべての賛美と栄光を受けるにふさわしい主よ、あなたにこの礼拝の一切をお捧げいたします。私たちの唯一の尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は昇天者記念礼拝ですので、昇天者追想の時を持ちます。スクリーンの方に昇天された方々の写真が出ますので、今しばらくご覧になってください。 それでは聖書の御言葉を分かち合っていきますので、聖書を開いてください。新約聖書ピリピ人への手紙3章7節から21節の御言葉になります。聖書をお持ちでない方はスクリーンに聖書の言葉が出ますのでご覧になってください。新約聖書ピリピ人への手紙3章7節から21節の御言葉になります。お読みいたします。ピリピ書3章7節から。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵悪他だと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきましたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私の尊敬するある牧師先生がオーストラリアのシドニーに仕事で、ご奉仕で行かれるとき、いつも出迎えてくださる気の置けない一人の長老の方がいらっしゃいました。でこの長老は、長老のお年は80歳でした。お仕事も引退されて、都会から離れた田舎町に居を構えて悠々自適に暮らしていました。この長老が、牧師先生が、この牧師先生がオーストラリアに行かれた時にこんなことをお話しされたそうです。ここ最近は毎日夕方5時には夕食を済ませて、8時には眠りにつきます。そして朝早く起きて毎朝ゴルフをします。日中は読書をしたり 自然の中を散策したりしていますので、80歳になっても体が全く疲れません。すると牧師先生がこう答えました。長老、私は長老よりもだいぶ年が若いですが、長老のような生活ができたら私も全く疲れることがないと思います。ですが長老、このような生活を毎日送っていて、長老は長老の人生にどんな意味を見出すことができるんでしょうか。これからもこのように生きていって息が絶えるその最後の時、後悔の念が湧いてこないでしょうか。日が経ってこの牧師先生もお仕事を終えてシドニーを立つその朝、長老が空港にまで見送りに来られました。そしてこんなことをおっしゃったそうです。先生、人生の終盤に入った私に新たに私の人生を考え整理するヒントをくださりありがとうございます。いつからかそうなのかよくわからないですけれども、ここ最近新聞の広告欄を見ますと、たくさんの健康本、どうすれば体の健康を保つことができるのかということについて書いてある本の宣伝がたくさん目につきます。特にこう目に留まるのは、その本が出るまで全く無名だったお年を召した方の健康本がベストセラーになっているという広告ですね。これは韓国での話なんですけれども、ある有名な英語講師だった方がある有名な英語講師だった方がある日から突然体の健康を保つことに目覚めて、健康を人々に述べ伝える健康伝道者となりました。それまでは英語講師をしていましたので、大学受験をするためのその参考書、子どもたちのための参考書、英語の本を執筆していましたけれども、ある時を境に出版する、その方が出版する本のすべては健康に関する本となりました。ただ内容が良かったのか、毎週新聞の一面を、新聞の一面というと結構な量ですけれども、毎週新聞の一面全体を使って取り上げられるほどに、その方の書く健康に関するコラムが注目を浴びるようになるんですね。で、その健康を保つ基本的な方法というのは、先ほどの長老がおっしゃったものと同じ方法です。毎朝夕方5時には夕食を済ませ、8時には寝ること。すると食べたものがすべてこう消化されて臓器をきれいに保つことができるんだと。また朝早く起きて定期的に適度な運動をすること、そうすればみんな健康長寿になれますということでした。健康のために、この肉体の健康を保つために、人生かけてもいいんですよと、人生オールインしなさいとも聞こえますね。でもこんな生活をするためには、仕事をしている方たちのほとんどがその仕事を辞めなければならなくなるかもしれません。いつかは朽ち果てていくこの肉の塊をできるだけ長く良い状態に保つことこそ価値があり、そのことのために全てを投資しなさいというように聞こえますけれども、このことについて考えていますと、こんな聖書の言葉が頭の中に思い浮かびました。第一テモテ4章8節と9節の言葉と箴言の言葉ですが、第一テモテ4章8節9節ですね。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来るべき命を約束する経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。箴言3章ですね、3章6節から8節、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと考えるな。主を恐れ悪から遠ざかれ。それはあなたの体に癒しとなり、あなたの骨に潤いとなる。結局この元英語講師の 健康伝道者の方はこの健康方法を用いてギネスの世界の長寿記録を更新してみせると日頃口にしていましたけれども、1999年86歳で突然交通事故によって亡くなりました。最後この方が力尽きるその時何を考えたのだろうかと思います。また先ほどの牧師先生の話に戻りますけれども、この先生は今から10年ほど前に前立腺がんの末期の宣告を受けて、その腫瘍を取る手術をお受けになりました。でその手術を受けてから34回の放射線治療と2年間のホルモン治療を行いました。でその間病院とは違うとある療養施設にて生活をされるんですけれども、その施設には入居者のためのいろいろなプログラムがありました。そのうちの一つのプログラムが瞑想をするというものでした。瞑想ってどういうことだろうか、瞑想ってどんなことをするんだろうかと興味が湧いて、そのプログラムにこの牧師が参加することにしました。指定された部屋に行っていますと、男性の青年、女性の青年で、その後ろに中年のご婦人、その隣にこの牧師先生を含めて4名の参加者がいたそうです。するとその瞑想の女性の講師が初めにこんな質問をしました。皆さんはいつどんな時幸せですか、いつどんな時皆さんは幸せですか。唐突な質問なので誰もすぐには答えられなかったんですけれども、この女性講師が少し気弱そうに見えたのか、目の前の青年男子に、あなた答えなくちゃダメよ、あなたが答えないと分かるよねこの雰囲気というプレッシャーを与えるような表情、視線で答えてみてくださいと投げかけました。その青年はしばらく考えてから、一度も考えたことがないので分かりませんと答えました。そしたらこの女性講師が、待ちますから考えてみてくださいと引き下がりません。結構な沈黙が続いて、この青年男性が、ことがうまく運んだ時幸せですと答えました。次はその隣の女性の青年に聞きました。男性が時間を取って考えている間、自分は考える時間がありましたので、この女性はすぐに答えることができました。おいしいものを食べているときが幸せです。そしてその次はその後ろに座っておられるご婦人に聞きました。すると、空気のきれいなところをトレッキングしているときが幸せですと答えました。最後にこの牧師先生に同じ質問が投げかけられました。そしてこう答えました。私の人生に絶対的な意味を見出したとき、私は幸せです。今日に生きる、現代に生きる私たち現代人の生き方は、一昔前の生き方とは全く違うように思います。昔は一日歩いてもたどり着くことのなかった距離を、今は毎日朝晩と車や電車を使って通勤をしています。 IT 機器の発達によって、昔は何十人もの人がやっていた仕事を一人でやるようにもなりました。それゆえに仕事が減ると思ったら、むしろ仕事が増えて大変さは倍増しているかもしれません。小さな子どもたちから大人に至るまで、無限ループにも思えるような競争社会を生き残るために、朝から晩まで息つく暇もなく動き回っている暮らしの慌ただしさと、私の幸せ、私の幸福と何の関係があるのか、幸せとは一体全体何なのか、誰も考えずに、考えることも誰も考えることもなく生きているようにも見えてしまうほどですね。だから、あなたにとって幸せとは何ですかと問われたときに、全然答えられないか、幸せではないものを幸せだと答えてしまいます。 先ほどの若い青年男子は物事がうまくいったとき幸せですと長い沈黙のあと絞り出すかのように答えました。でも皆さんどうですか。人生を生きてみますとどうですか。物事がうまくいくことの方が多いですか、それともうまくいかないことの方が多いですか。例えば人生を一言で言い表すならば、人生とは物事なかなかうまくいかないことの終わりなき旅程ですというふうに答えることもできるかもしれません。ならばこの青年がことがうまく運ぶ時が幸せですと、ことがうまく運ぶことが幸せだと考える限り、この青年は人生を不幸の中生きることになるでしょう。女性の青年はおいしいものを食べると幸せですと答えました。でおいしいものを食べる経済的な余力がなくなってしまったらどうしましょうか。またはお金は十分にあるのに、おいしいものはすぐ目の前にあるのに食べることのできないときどうしましょうか。で実際に食べることができない人がたくさんいますね。私の父もそうでしたけれども、長いこと入院していて最後召される前には大好きなうな重をお祝いの時にこう買っていって、もうスプーン一杯分食べるだけでも苦しくて、笑いたくても顔がしかめっ面になってしまいました。おいしいものを食べてる顔じゃなくて砂を口に入れてるような顔しか出てきませんでした。病院にこうお見舞いに行った人はおいしいものが食べられるのに、スプーン一杯ほんの一口のおいしいものを食べることのできない方々が病院には少なくない数いらっしゃいます。もしこの青年女子がそういう状況に陥ったならば、この女性は不幸の中生きることになることでしょう。中年のご婦人は空気のきれいなところでトレッキングをすることが幸せですと答えましたけれども、例えば高価格スモックなどのが発生して外に出ることもできず、家の窓を閉めっぱなしに何日も閉めっぱなしにしたような状態になったとしたら、実際2011年の東日本大震災の時には放射能うんぬんと言いながらこれに近いような状態が起こりましたけれども、空気がきれいな森の中、林の中をトレッキングするときが幸せというこの女性は、とても憂鬱な日々を過ごすことになることでしょう。はたまた怪我をしたり病気になったりしたらどうしましょうか。いや、病気にならなかったとしても年を重ねれば体は衰退し、いつの日かトレッキングができない日がやってきます。せっかくの夕焼けのように美しいだろう人生の晩年をトレッキングができないという理由で不幸を感じることになってしまいます。本来幸せまたは幸福とは、今日明日水の泡のように消えてなくなってしまうようなものではないですね。幸せは物質的なものの中で生成されるものではありません。幸せは時間と空間に支配され左右されながら、時と場合によってその意味が違ってくる相対的な比較できるようなものでもありません。幸せは人生の絶対的な意味の中で見出すものです。そして人生の絶対的な意味は神様との主イエス・キリストとの真っ当な関係の中でのみ与えられるものですね。冒頭にピリピ書、使徒パウロが書いたピリピ書3章の言葉を読みましたけれども、この使徒パウロという方はかつて自分の義に生きるものでありました。自分の義、自分の正義ですね。自分が考える正義、その正義が本当に正義なのか正義でないのかは別にして、 私が考える正義なのだから正義なのだと生きていました。限りあるこの小さな脳で頭で考え、幼い頃から人の教えるいろんなものに影響を受け学習し染まり、それなりの倫理道徳観、死生観、人生観、価値観、宗教観に立って、または囚われて、自らのうちに出来上がった物差しによって生きるものでした。いわゆる世の言う教育水準においてはエリートでもあり、名誉のような地位のようなものも彼にはありました。そして自分の義、それまで培ってきた自分の考える信念のようなものにのっとって、イエス・キリストを信じるクリスチャンたちは危険分子だと確信して、片っ端からとっ捕まえることのできる公的権利まで手にして、その権利を喜んで行使していました。ところがその権利を残虐にも行使している最中、さなか突然天からの光に取り囲まれて、パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのかとイエス・キリストの声を聞くんですね。聞いただけで終わりませんでした。それを聞いて光に包まれて目が見えなくなってしまいました。それまで自分の義、自分の信念、自分の自信にあふれ、先頭に立って人々を先導し導き、正しいことをしていると自他ともに認めるような人だったのが、突如として目が見えなくなり、人の手を借りなければ歩くこともできないような状態に陥ってしまいました。あたかもそれまでの生き方、彼の生き方だったり、知っていたことだったり、身につけたことだったりするもの、そのすべてが真理を、道を、命を、幸いを見出す上で何の役にも立たないことであったかのようなものを示唆しているような状態に陥りました。自分が見えていると思っていたけれども、全く見えていなかったんだと身をもって知らされました。そうしてパウロが悟らされたことが、先ほど読みましたピリピ書3章の言葉ですね。3章7節からもう一回読んでみます。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。兄弟たち、ごめんなさい、一回止めますね。そこで それまでの人生で培ってきたものは何の役にも立たないどころか、むしろ何が本当で何が嘘なのか、何が真理で何が真理でないのか、何が道で何が道でないのか、何が実りで何が実りでないのか、何が幸いで何が幸いでないのか、どなたが神で何者が神でないのかを見極める上で損であったと言います。それまで自分が身につけてきたもの、人生で培ってきた全部損であったと言いますね。まことの神を知らずして、私たち人間には益になるものなんかないんだと。まことの神を知らずして私たち人間に益になるものなんかないんだということをパウロは知り悟らされました。まことの神を知る、まことの救い主イエス・キリストを知るというのは、この肉体と同じように弱り衰退し、やがて滅び消えてなくなる、この限りある世界から救い出されることであり、キリストの十字架の苦難を私自身のためであるということを悟るとともに、その悟りゆえの苦難をも、キリストが復活されたように死んでも生きる命、永遠の命、復活に預かるために与えられている恵みなんだと、使徒パウロは涙ながらに語ります。そしてそんな真理に生きる者と自分と同じ幸いな人であってほしいと、私に習う者となってくださいと涙ながらに懇願するんですね。17節から続けて読んでますね。17節から、兄弟たち、私に習う者となってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。今日は昇天者記念礼拝です。でその昇天者記念礼拝ですので、昇天者追想の時を持ちましたけれども、昇天者追想の時、大事な時ですね。でもその昇天者追想よりも大事な頃、大事なことをパウロは今私たちに涙ながらに語ってくださってますね。すなわち国籍か天にある幸せをあなたは真に享受していますか。国籍か天にある幸せを誠にあなたは享受していますかと問うんですね。多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいて、欲望を神とし、自分の欲望を満たすために神なる存在を利用しようとし、神でないものを神として自分の欲望の成就によってその神を評価するようにしていると、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考え、金や銀のような朽ちるものに心とらわれ左右され、本当に見なくちゃ見据えなくちゃいけないものを見ていないかもしれないと涙ながらに訴えてきます。私たちの人生は、私たちのこの卑しい体を持って終わってしまう滅びに至る道だけではありません。主イエスキリストを、主イエスキリストを知り信じ、主イエスを知り信じることの素晴らしさのゆえに、 それ以外のすべてのものが、ことが損と思えるほどの幸いな道があります。主イエスキリストを知り信じ、主イエス様を知り信じる素晴らしさのゆえに、それ以外のすべてのものが損と思えるような幸いな道がありますね。それが死んでも生きる、キリストが私の罪のために十字架にかかられ復活してくださったように、罪ゆえにすべての人に一度死ぬことは定まっているんだけれども、第二の死に至ることのない復活がキリストにあって成し遂げられること、第二の滅びに至らずに、第二の死に至ることなく、キリストのように復活に預かる、キリストのようにキリストが成し遂げられること、天の御国にて神と共に永遠に住まう目標を目指し走っていく道があると、その幸いの道があるというんですね。損なものに、損であるものに、誠の神主イエスキリストを知る前の後ろのものに縛られる人生ではなく、イエスキリストにあって神が上に召してくださるという前のものに向かって身を伸ばす幸いな人生があるっていうんですね。それこそ私たち人間に許された唯一の究極の幸い、幸せです。今日追葬しました先に召された方たちと共に、ここにいる私たち一人も残らず、私たちも一人残らず、神が主イエスキリストがご用意くださった上に召してくださるという賞をいただくものでありたいと願うんです。そしてそのために何とかして、何とかして死者の中からの復活に達しようと、国籍か天にある幸せをかみしめながら生き抜きたいんですね。生き抜こうではありませんか。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちに誠に幸いな道を示してくださいました。時と場合によって、条件や状況によって変わる偽物の幸いではなく、誠の幸いがあるんだと、神と共に歩むこと、主イエスキリストを知ること、それによって誠の幸いがあるんだということを教えてくださいました。どうか私たちが持っているもの、得ているもの、培ってきたもの、そのすべてのものが損と思えるほどのキリストのうちに私たちが生きることができますようにお導きください。そして国籍か天にある幸いを味わいながら、かみしめながら歩んでいくことができますようにお導きください。幸いでないものを幸いであるかのように生きるのではなく、誠の幸いを幸いであると告白しながら生きる幸いな人となれますように、幸いな人として歩んでいきますようにお導きください。感謝いたします。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌472番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。どういたします。何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私たちの国籍は天にあります。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。Amen. どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。